皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月8日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、日本は目覚めたそうでという話です。中東の話も、まあ、今日、明日が最大の山場ということのようですね。まあ、イランを攻撃するって言ってるんですけど、実はあれイスラエルを攻撃するって意味なんですよね。このあたりが今回のおとり作戦の一番、まあ、真骨頂ですね。最大の敵はシオニストなんですね。もう最初から最後まで分かってるわけですよね。さっきなんかニュース速報を見ておりましたら、ラトニック商務長官がクビになったという話がありまして。まだ確認の話は見ておりませんけども。まあ、シオニストみんな追い出しちゃおうってことですね。で、石破氏がね、なんか座談みたいな形で、トランプの評価した話が、まあ、ビデオに残ってて、これが今世界に英語となってこう広がってんですね。トランプは間違いを認められない男だと。で、日本はね、まあ、本当のね、姿はこんな形なんだと。アメリカに一切ノーが言えないんだと。これはもう外交ではない従属だと言ってますね。あれが実はマッカーサー以降の日本とアメリカの本当の姿なんですね。何もトランプの話ではなくて、トランプだけではなくてずっとやってたわけですね。それ、石破が公開したんですね。日本のバッジ屋さんたちってのはですね、面白くてですね、アメリカにぴょこぴょこ頭下げてね、何でも、はいはいって聞いてくるんですね、あれ。まあ、ただしそのままできないこともあるから、ノーとは言えないんで先延ばしをするんですよね。先延ばしはするんだけども、まあ、ノーとは言えないということで。で、アメリカにぴょこぴょこ頭下げてきて、日本人の前で威張りくさんだよね。おお、俺はな、お前向こうでちゃんと交渉してきたな、みたいに威張りくさるわけで。まあ、昔からどうにもならない連中ですよね。今も昔も変わらないんだけど、まあ、なんて言いますかね、そういう、まあ、奴隷的、従属関係であることを、石破が世界にばらして、で、世界はそれを見て、なるほどと見てんですね。でもね、石破はもう一つ大事なこと言ってんですね。多分こっちの方がもっと大事な話で、最後一言ですよね。日本は目覚めた。世界は注目してる。このポイントですね。日本は目覚めた。世界は注目してる。要するにそこから脱却しようとしてるんですね。で、これ本当に話をするとですね、実はアメリカに従属してるんじゃないんですよ。アメリカも従属させられていて、だから親亀がもっと大きい存在に従属させられていて、で、子亀である日本が親亀に従属してるという、そういう構図なんですよ。だからいくらアメリカにノーと言っても、アメリカがノーと言えない相手がいて、アメリカがノーと言えない相手からアメリカもですね、まあ、そうですね、1871年から言えば150年だけど、まあその前のね、アメリカ建国、まああれを出エジプト期の世界だというふうに考えると、まあシオニズムというかユダヤ教のですね、ある一つの信仰という、そのまあ縛りという、信仰の縛りって変な言葉ですけど、まあ縛りだな、人たちにとっては。それから言えば250年間の縛りの中で生きてきて、だからアメリカこそ、その、まあ、シオニストだとかですね、ディープステートだとか、いう連中に、こう、頭上がんないようにさせられていて、だからなんか違うこと言ったら、すぐエプスタインの秘密ばらされてね、で、こう、失脚すると。アメリカこそそういうことになっていて、で、そのアメリカから言われる日本も同じ構造だったということなんですね。だから目覚めたということはですね、アメリカがそういう、まあ、高飛車な態度であるということは、これはもう分かってるわけで、これを跳ね返そうとしたときに、どうすれば跳ね返すことができるかっていうと、日米交渉だけでは無理なんですね。アメリカが支持を受けている、アメリカに合わせ行政支持している連中を倒さないと、アメリカ自身が従属から抜けることができなくて、日本も従属から抜けることができない。これが本当の姿なんですね。で、トランプがそのアメリカに支持を出している従属、アメリカを従属させる連中を もうひっくり返しちゃったわけですよ。ということは日本もですね、今までのように従属していることは楽であると、まあ、配偶、扶養家族だから、従属であることを扶養家族だから、これはのんきなもんだというふうに頭切り替えちゃって、従属させてください、扶養家族させてくださいということはできないんだよと。それはできないと。ね、そういうふうに頭切り替えたってことに考えると、非常にわかりやすい話なんですね。アメリカ自身ももう、そういうディープステートだとか、シティだとか、シオニストだとかにね、従属することをやめたと。だから日本もそれに従属は、アメリカに対する、アメリカとの従属、この従属関係をやめると。だから一番上も従属が終わりで、だからその上に乗っかってる小亀も従属終わりだと。こういうことですね。目覚めるってのはそういうことですよね。だから本当ですね、やっと何百年ぶりに、まあここでその従属関係が解ける。でもアメリカの前だって本当は長いんだよね。それこそローマ時代にですね、ローマでユダヤ人が赤ん坊を殺して食ってるって噂が流れるんですね、あれ。だからそういうのをこれ考えるとですね、随分昔から、まあなんて言いますかな、この悪党どもっていうのは世界にはびこってたわけですね。で、それがやっと、まあここで終わろうとしてるわけですから、まあなんて言いますか、2000年間って言いますか、ローマ以来っていうか、前に言ったエジプトの亡霊っていうか、物質文明の差がと言いますか、こういうものが今ここに終わって、物質文明発展のために世界を従属させていた連中がですね、まあもう役割終わって消えたと。で、それに連なってた悪党も滅ぼされたと。で、みんな自由になったと。だからもう誰かの扶養で生きることはできない。自立しなければいけない。これこそ目覚めであると。そういうふうに考えると全てこれぴったり合うわけで。いや、だからなんか、トランプ日本がです、まあ、あれですね、石破がトランプと行った時なんかトランプ嬉しそうでしたよね。なんか石破が帰った後のトランプのビデオ、とてもなく嬉しそうに喋ってるのが印象的だったんですね。あ、ちゃんと向こうの意図を見抜いて喋ったんじゃないかなと思ってたんですけども。まあそんなことですかね。まあただし足元は大変だよね。要するに政府の仕事ってそんなですね、長期間にわたる仕事でもないんですよ。足元の話が政府一番大変なんですよね。まあバッジ屋の仕事ってそこにありましてですね。まあ例えば目の前にいろんな業界がありますよね。いろんな業界がああだこうだ言うし、から国民もああだこうだ言いますから。こんなんですね。興味の経営者と同じですよ。5年、10年先のことを見て良かったなって言ってる暇なんかどこにもないわけですね。足元のことで精一杯でありますから、まあ足元のこと言ったら切った切られたの足になりますからね。取った取られただから。それはいろいろ恨みをつながるけども、まあそれはもうずっと昔からのことだね。いや、はっきり言ってですね、アメリカとの貿易交渉なんてものはですね、何もな、最近の始まる話じゃないですよね。戦前それこそ大正バブルの頃ですよ。第一に対してのあの好景気の頃なんか、本読んだらですね、日本はアメリカ向けの絹の、その、需要の半分を日本が賄ってたってんだね。それからアジアなんかにイギリス、アメリカが綿織物輸出していくんでしょう。その3分の2ぐらい日本が供給してた時期があるらしいんですね。すごいよね。だからもう、とにかく、少なくとも大正時代には、貿易不均衡をやってんですよ。アメリカやイギリスと。何も近代の話じゃない。もう大正時代ですよ。やってるわけで、まあこれ佐賀みたいなもんだね、これもね。そう簡単に治るとも思えないんで、まあだからその、極端にならないようにね。だからですね、一方的に黒字がたまる、赤字がたまるっていうと、えらいことになるから、まあそれをやめましょうっていうことで合意したと、とても大事なことですから、まあそれはそれでいいんで、まあしかしそれはそれありながら、まあとりあえず足元どうするかというところが、まあ実際に政府の運営なんかで、とか企業の経営でも一番めんどくさいところで、まあそれやってるわけですからね、いろいろ恨みつともにもたまるでしょうが、まあしかし、目覚めて次を見るってこといいんじゃないですか。かつてね、鎖国だった日本がありまして、まあこれ開国すると、どういうことになるかなと思いましたけども、まあ怒涛の時代を経てですね、まあ明治維新の時ってのは日本は 99% 農民のような、そういう国ですからね、それが、1989年ぐらいですね、昭和の一番終わりになりますと、日本は一人当たり GDP で、 スイスと並んで世界一になるんですね。だからそれこそ明治100年は少し過ぎましたけども、昭和の終わりにはですね、本当に世界の政治的な一等国ではなくて経済的な1位の国ですね。一人当たり GDP 世界一という、スイスと並んで、そこまで日本は発展したんですよね。まあ開国して、まあとんでもない戦争もいろいろやって、アメリカにね、いろいろ言われてきたわけでありますけども、まあしかしですね、見事に世界の経済的に一番になってたことですから、この間の日本人の頑張りって言いますか、まあ忍耐強さだな。忍耐強さと戦略のうまさですよ。アンポンタン上に出しておいてですね、下がちゃんとその間に発展するというね。まあこれはやっぱものすごいうまくいったですね。アンポンタン立てといてですね。で、それでいろいろ蝶々発射やらしておいてね。で、下でね、いろいろやってんと、向こうはこっち手出せないからね。アンポンタンが玉よけになりますから。で、向こうもですね、自分がアンポンタンだと思ってないからね。アメリカにぐずぐず言われてもですね、思いっきり言われても、まあ、それ屈辱的なんだけども、日本人に向かって偉そうなことを知ってると向こうも、ね、アンポンタンも満足なようですから、まあ、それで全部収まるわけね。またアンポンタンなんか言ってるよぐらいで済んじゃうわけで、下にしてみりゃね。またこういう構造ってのはなかなか世界でも珍しいと私は思ったね。普通は上も下も一緒になって真面目に外交やっちゃって、逆にそれでやっちゃったのが太平洋戦争だよな。もう思いっきり下も一緒な、上と一緒になって戦っちまったもんで結局300万人死んじまってですね、えらいことになっちゃったわけで。まあ今回うまくいったと思いますよ。まあですから日本が目覚めたと。で、世界もそれを見てると。そうだと思うね。なんか最近よくヨーロッパ来ますよね。あれはディープステートの連中が言ってんだよね。要するにもうトランプダメだから、トランプ抜きで世界秩序を組み直そうってやってんだけど、そらそうはいきませんわな。そんなアンポンタンのですね、世界のアンポンタンが集まったって、トランプにかなうわけないし。要するに今イランで起きてることというのは、トランプ、プーチン、イラン連合軍だよね。トランプ、プーチン、イラン連合軍と、英米、イスラエルの戦いなんですよ。トランプ、プーチン、イラン連合軍と、それから、英米、イスラエルの戦いで、で、イランの、まあその、テロリスト勢力ってやつが、これが、まあそのイスラエル側の連中なんだね。だからイスラエルであり、それからオバマであり、この裏切り者の仕組んだ、まあ、仕込んだ連中がイランにいて、で、イランって同じ名前でやってる、だから紛らわしいと。でももうこれは ほぼね、排除されていて、ですからまあ、トランプ、プーチン、イラン連合軍対イギリス、アメリカ、イスラエル連合軍で、もうイギリス、アメリカ連合軍はですね、もう全く勝ち目ないですよね。日本にも目覚められちゃったそうで、日本に目覚められちゃう。ほら、大変だろうな。しかし、彼らも不思議に思ってるんじゃないか。日本人ってまずほとんど日本語しか喋んないし、英語だ、ロシア語だ、アラビア語だ、中国語だって全然わかんないから、最後まで何にもわかんないだろうと思ってたんじゃないかと思うんですよね。最後まで何にもわかんないと思ってたんじゃないかと思うんですよ、日本人って。しかし、一番初めに分かっちゃった国の一つかもしれませんからね。早々日本は甘い国でもないんですよ。上アンポンタンでも下分けしたアンポンタンではないですからね。まあでもそれはどうでもいいんですけども、とにかくそんなことですから、もうなんかトランプ抜きでなんか世界やろうって無理で、で、今日だから大騒ぎしてますよね。もう次はいよいよ核兵器だと。核兵器だって話をするとですね、イランは巨大な地下壕をたくさん持ってるんですね。あれね、山がしの国でございますから。北朝鮮と同じで、イランなんか攻めたって落ちるはずがないんですよ。もうとにかくものすごい山でしょ、あそこははっきり言ってね。で、何十年も戦争準備してんだから、しかも後ろロシアくっついてるんですから、だからシリアにしろ、から北朝鮮にしろ、それからイランにしろ、後ろロシアくっついてるんですから、そんなもん戦争は負けるわけはないわけですよ。だからもう、イランと核戦争をするぞってトランプが叫ぶと、それ何が起きるかっていうと、イスラエルに核爆弾が落ちるわけですよ。ね、アメリカなんか撃つと、イスラエル、イランが撃ってくるってことになりますから、だからもういよいよ、イスラエルもシオニストの終わりなんで、だから慌ててんですよ、あれ、シオニストどもがですね。トランプやめろやめろって。要するに、ねえ、イランのこと心配して言ってんじゃないですよ。その、イランに打ち込むと、向こうは大丈夫だけど、まあ大丈夫ってわけでもないですよ。ねえ、逃げ切られてみるから。でもね、実際打っちゃせんで、そんなものはね。要するにもうこれ勝負ついてんだから、打つわけないでしょ、トランプが。トランプもプーチンもイランも。 打つわけないでしょ、はっきり言って。勝負ついちゃってるんですから。で、要するに、打ったことになると、ねえ、イスラエルが打ったってことにしちゃうわけだよ。もうイスラエル打ったなと。ねえ、で、イスラエルはいつもほら、嘘ばっか流すでしょ、嘘の映像ばっか流すでしょ。だからそれ流しちゃうわけだよ。イランが、俺やったやったってですね。フェイク映像を。ほんで、イスラエルのいつものやり方だよな。流して、それでイスラエルにじゃあこれは、ね、反撃しないといかんつうわけでですね。で、イスラエルからですね、一発食らうとですね、今度本物が来るわけだな。で、イスラエル蒸発しちゃうわけですよ。で、そうするとイスラエルはですね、何考えるかっていうと、もう一手ね、考えましてですね、こんなことするならこっちから先に撃っちまえと。イスラエルに対して撃つんじゃ、イランに対して撃つんじゃないんですよ。イランが撃ったと称して本物の原発をですね、原爆をですね、イスラエルが自分に落としちゃうのよ。特にイスラエルの南の方だな。北の方は入植者って言ってですね、とんでもない右翼がたくさん住んでるのね。だからここはね、撃ちたくないのよ。南の方にさ、正統派ユダヤ教徒とかよく住んでるから、こっち落としたいの前からそうなんですよ。南の方が気にならないのよ、シオニストはね。そっちにさ、イランが撃ったっつって原爆を落としてやると。ね、まあ、あるやつらなんだよ。で、イランがやったって騒いでですね、またイスラエルはホロコーストやられたと。ユダヤ人もホロコーストやられたと。あと50年生き残る。それで50年生き残ろうっていうのがシオニストのシナリオだと。いうふうに私も30年前から聞いてんだよ。その通り、まさに、今晩明日あたりがさ、今晩明日、明後日か、あたりが一番怪しいとこじゃない？で、それを止めるのが、ロシアで、今回言いましたよね。もしイスラエルが核兵器使ったら、使おうとしたらロシアがね、核兵器をお見舞いしてやるっつって。もうロシア発表してんじゃないですか。ホルムズ海峡のあたりに潜水艦6隻置いてあると。ね。ホルムズ海峡のあたりに潜水艦6隻置いてあるって言って、当然地中海にはいますよね。国会にはいますよね、そら。だからその、やっぱり、そんなことやったら終わりで、だからイスラエルが自滅するか、で、標準の意を表して、あれですね、無条件降伏するか、そこですよ。無条件降伏するか、イスラエルが終わりになるか、その乗るか反るかの、まあ、時期がこの数日ということでしょうね。まあ、とにかくですね、まあ今イスラエル見てると本当に、なんて言いますかな、本当に俳優がやってるんだなと思うんですね。イスラエルって絶対こういう決定的な、その対決しない国だったんですよ。シオニストね、シオニストって絶対こういう決定的な対決はやらないんです、あいつら。ずるいから。嘘ばっか逃げまくって絶対的に、絶対こういう決定的な対決やらないのが彼らの言い方なんですよ。しかしあれ、何年か前に、ネタニヤフを偽物に入れ替えたでしょ。あそこからですわ。だから10月7日事件か。あそこから、ネタニヤフを偽物に入れ替えたら、偽物がとにかく決定的対決を好む男に変わっていて、次々と決定的対決に向かって動いていくんですね。だからシオニストは完全にこれ逆手取られたんだよ。ネタニヤフは、昔の岸信介と同じで、逃げることがうまいんですよ。調整、逃げてって一番うまいんですよ。とにかく決定的なところで負けないようにするのが上手なんですよ、ネタニヤフって男は。だからこんな風に絶対なるわけないわけ。本物のネタニヤフなら。ね、イスラエルが今日にも明日にもね、無条件降伏か、蒸発かなんて絶対なるわけないわけ。こうなっちゃったのはあれ、本物のネタニヤフじゃないからですよ、あれ。あれトランプの本当今回のおとり作戦の、ね、セントラルキャスティングをやる作戦の真骨頂の一つだと私が思うことなんだけどね。まあだからそうやってやってるわけで、まあどうなりますかね。でもまあしかしとにかくさ、もうほとんどそれは最後の落ち武者狩りですからね。ほとんど死んじゃってるわけで、本物死んじゃってるわけでさ。だからもう、やっぱこう、世界帝国は終わりなんですね。まあ、エジプトの亡霊って言いますか、まあローマの遺産って言いますか、あそこから続いてる世界帝国終わりでね。まあ、彼らによるアメリカの支配も、で、その下にいる日本の支配も終わりだし、ヨーロッパ支配も終わりでね。あとは各国民がどうやって生きていくか。各民族どうやって未来を作るかって話で、むしろそっちについてよく目覚めないといけないよね。悪党ども滅ぶるのは、まあ、なんか時の勢いで滅びちゃうんだね。もう終わりってやつは。しかし、その次作るのは人間の仕事ですから、やっぱ本当にこう、そういう、まあ、物質文明の奴隷をやめてでも、生きていくっていうことは相当な目覚めがなければ できないことでね。今ほとんど世界の人たちは物質文明、すなわちお金や権力、暴力の奴隷で生きていくことが当たり前だと思ってるんでしょう。これができなくなるわけですから、そっちの方はよっぽど目覚めないとですね、未来が開けないわけで、今後はそういうことについてですね、世界はよく学んで行動しなきゃいけない時だろうと、まあ思ってるわけですね。で、まあ石破さんもね、なかなか立派なもんだね。世界からえらい評価されてますよ。日本の明るいスタートを切れたのかな、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言。日本は目覚めたそうでということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。